オライトハウス。おはようございます、塩澤美香子です。今日は東京都福生市にあります、視覚に障害のある方とない方が共に活動をする交流サークル、ウィングスをご紹介します。詳しいお話を代表のヒトピーこと柿崎ひとみさんにお電話で伺いました。
正式に立ち上がったのは2011年なんです。一番初めはあの名前が違かったんですね、
はい、
プラットっていうあのタイトルだったんですけど、
で
2011年にウィングスに変更したんです。
あ、
でその時に視覚障害者だけじゃなくて、
はい、
あの請願の人たちも一緒にボランティアっていう形じゃなくて、一緒に何かをしようじゃないのっていう感じで、あの翼ですね、
はい、
右の翼と左の翼で一緒にこう飛んでいこうっていう形で、
あ、そういうことなんですね。
それで、うん、ウィングスっていうネーミングにしたんです。で学校とかそれから一般の人たちとの講演会だけじゃなくて、今度はあのバンド活動とかお祭りとかそういうところに出て、あの皆さんと一緒にこう何かができるような、その音楽イベントも始めたんです。
今メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか？
全部で30人ぐらいですか。
講演会は今どういったところに行かれてるんですか？
小学校とか中学校とか高校とか、あと大学とかも行ってます。私たち の, あの講演っていうのはちょっと4部作になってまして、
はい、
まず第一部が私の視覚障害者になってからこう壁乗り越えて今こうやって元気に頑張ってるんだよみたいなことを、まあ、ちょっと話しまして、次に声のかけ方ですね、
はい、
視覚障害者の誘導の仕方、これをやっぱりいっぱいやりたいなと思いまして、で街で視覚障害者が出会ったらどういうふうに声をかけてもらえたら嬉しいかとか、でそういったあのことを通じて視覚障害者のことをもっともっといっぱい知ってもらおうかなと思いまして、それから、3番目は、今視覚障害者がどういう日常生活用品を使っているかっていうのですね、私たちあの展示ができないんですよ。で大体今35万人視覚障害者いるんですけども、
はい、
その 80% が中等視覚障害者なんですね、でそういうもんで初めにちょこっとそういった訓練のとこで教えてもらっても忘れてしまうんですよ、だから結局見えなくても、ね、展示ができないっていう方が多くて、でその代わりにパソコンを通してとかね、 iPhone を通してとかで請願者の人とこう交流をメールとかやってるっていう形で、そういったあのパソコンでもスクリーンリーダーを入れて実演とかね、で生徒さんにもこういう風にやるんですよって言うとみんなびっくりするんですけど、例えばあの全部音声ソフトアプリを入れて、で指を1本2本3本4本全部使うんだよとか言うとわーとか驚くんですね、
はい、
で例えば展示とかいうことになるとやっぱり自分とはあんまり直接ちょっと関係がないじゃないですか、だからちょっとこう遠い感じだけど、携帯電話にしても、まあ、スマホにしてもね、パソコンにしてもみんな使っているものだから、その点すごくこう身近に感じてくださるんですね。
そうかもしれませんね。
そうなんです。だからそういうのを考えるとすごくこう講演をしていてもみんながこうわーとか、あ、こういう形でやるんだとかね、そういうこうなんか好奇心いっぱいになってくれる、あのくださって、
はい、
私たちもすごくこう、あ、よかったなっていう感じで、で最後にあの一番の結びなんですけども、私たちあの私もそうなんですけどバンドやってんですね。
はい、そうなんですよね
そうなんです、あのファイアーフライっていうこのウィングスの中でバンドをやってるんですけども、で私は電子パーカッション見えなくなってから始めたんです。7、8年くらい前ですね。
わあ、
って初め全然やり方わからなくて、でも何か楽器やりたいと思ったんですけども、そういうのもなかなかできなくて、なんかリズム的なものだったらできるかなと思って、弁天パーカッションをいっぱい練習して、こちらの方もみんなにね、やっぱり諦めなければ必ずできるんだよってことを伝えたくて、そのイベントの中でも見えないボーカルのジョニーも全部ミニコピーをするんですね、
はい、
だからあの学校公演の最後でも歌を通してこうやって私たちのオリジナル の, このカラオケっていうのがあるんです、それをいつも作って CD にして、それを流しながら歌うんですけども、
は
あ、うん、そういった形で2曲ぐらい生徒と一緒に歌って、
はい、
最後終わるっていう形の講演会なんです。とても楽しく、こう見えても見えなくてももう一緒になって楽しく、こう一人の人間としてね、関わることができるんで、すごく嬉しいですね。最後には、あ、なんだ、ね、見えなくても見えてもみんな同じなんだっていうことをしてくださるんですね、
はい、こういうふうに身近であるということと当たり前であるっていうことを伝える、その講演会にしようって思ったのはどうしてなんですか？
一番初めに講演会をやろうと思ったのは一つきっかけがあったんです、
はい、
それは私があのまだ青眼だった頃に、あの街で視覚障害者に駅に出た時にちょっと出会ったんですけど、
はい、
で確かにその白杖を持った方が困ってたのが分かるんです。だけど私声のかけ方も分からなかったし、そしてまた声をかけて断られちゃったらどうしようかなとかね、それからあとまあ急いでるのもあったし、ちょっとそこスルーしてちゃったことがあったんですよ。でそれがすごくずっと心に残っちゃってまして、ふっとした時にそのことを思い出すと、あの視覚障害者の方あれから大丈夫だったのかなってこう考えてしまったんですね、
はい、
で年月が流れて、私があの初めて、まあ、白杖を持って電車に乗ったことがあるんです、でその時は本当に自分がまだ外に出るのもやっとな感じで、でも今あの駅員さんが駅から駅とリレーでつないでくれるんで、
はい、
電車には一人で乗れるんですね。だけどもやっぱり立ってて早く駅着かないかななんて思っている時に、トントンって後ろから声をかけられたんです。でびっくりして、席が空いてるんでよかったらどうぞって言って、手を持ってね、肩に持ってってくださって、それがこんな小さなお子さんだったんです。
あ、
それで、まあ、近くだったんですけど、ここに座ってくださいって言って、こう手をね、私 の, あの空いている手を座面のところにこう置いてくださって、私を座らせてくれたんです。そしたら一緒にあのお母様が横に立っていらっしゃって、でこの間あの小学校でね、こういったあの視覚障害者の方がいらして、で誘導の仕方を教えてくださったそうなんです。でそれを私でまあ実践できたっていうことで、私もすごく嬉しくて、でその小学生の3年生って言ったかな、
はい、
そのお子さんもすごくなんか喜んでくださって、でお母様もきっとね、娘が今日こうやってね誘導して体験したことはもう本当にこの嬉しい気持ちがずっと残ることだと思いますって言われて、で私も感謝されたんですね。で私はもう本当に初めての声かけだったんで嬉しくて、それでそうだ、この気持ち、今の私の気持ちと、それからその女の子のね気持ちをもっとみんなの人になんかこう味わってもらいたい、私が昔そういうふうにね、なんか声かけられなかった視覚障害者のなんか人もきっとね、今みたいに声かけてもらえたらすごいこういう嬉しい気持ちになれたんだろうなと思って、それでそうだ、じゃあ本当に地道なね、あのちょっとしたことですけども、講演会をやって、みんなに視覚障害者のことを分かってもらおう、勇気を持って一歩ね、あの声をかけてもらう、その気持ちをね 持ってもらおうっていうことで始めたんです。
そうなんですね。それがこの充実の4部作の講演会になってるわけですね。
そうなんです。
でもそういうふうにね、いろいろ聞かせてもらえる、そして見せてもらえるっていう方になると、印象にはすごく残りますよね。
そうですね。道でも声をかけてくださるんですよ。
ああ、そうですか。
だからそれがすごく嬉しくてね。で、やっぱり地域でいろんなところで、結構私たちは地域限定しないんで、
ええ、
いろんなとこ、都内とか、それから埼玉県とか、千葉県とか、いろんなとこにも行くんですね。
はい。
あとは、白杖を持って、もちろん、山梨県にも何度も行きました。
あ、そうですか。
伊沢とかね、はい、そういうところで、こう、いろいろとレポートしたりして、それをまた、ホームページの方にね、こういうふうに、あったかい心を、ね、すごく嬉しい声をかけてもらえたことっていうのを、ホームページの方で出してるんですね。
本当にその一つ一つの触れ合いだったり、
はい、
やり取りがバリアフリーっていうところにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。信号のね、音とかそういうのがないのもないところもたくさんありますよね。
はい。
私のところも全然ないんです。でもまずはね、心のバリアフリーを外してもらうことによって、音の出る信号とかね、そういうのにつながっていくんじゃないかなって。そういうものを、あ、ここは視覚障害者の人がこれじゃ通れないなっていうふうにこう持ってってくれるんじゃないかなって思うんですよね。
なんか自分のことのように考えられるってことですよね。
そうですね。
柿崎さんたちの活動を見たら、
はい、
きっと皆さんも、あ、やっぱりもっと頑張れる、やる気になったら何でもできるっていう気持ちも湧いてくるんじゃないですかね。
そうですね。だからいつもこうみんなでね、講演会の時にも言ってるんですけども、見えないことってすごく不便です。でも決して不幸じゃないっていうこと、それをやっぱり私たちをね、通じて分かっていただけたら嬉しいかなって思います。
そしてまだまだ活動することはたくさんありそうですね。
そうですね。私たち同様ね、やはり見えなくて、でも今格闘してね、まだ家から出れない人たちってたくさんいるんですね。そういう人たちに本当に勇気の半歩でもいいから、前に出ませんか、外に出るともちろん嫌なこともあるけども、でもその倍以上にすごくあったかいものをいっぱいもらえるっていうこともあるんですよってことをお伝えしたいなって思います。
明確な目標と使命を持って明るく楽しく伝えること、そこにはみんなの身近なこととして考えてもらいたいという願いが込められているんですね。今日は東京都福生市にあるサークルウィングスをご紹介しました。ひとぴーこと柿崎ひとみさんでした。お送りしてきましたラジオライトハウス、お相手は塩沢美香子でした。